さあ始まりました月曜リジンアワー、お相手は鈴川さあきとさきと
すずです。
よろしくお願いします。6月28日月曜日夕方6時を回りました。皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。
はい。
いやちょっと疲れてるやつにな。完全なる疲れを見せてる方いらっしゃいますけど、どうしました。
いやーなんかい、うんね、なんでだろうね。なんでだろうね。
いやーもう6月もあっという間に、
ね、早いね、
終わりそうでございまして、はいはい、疲れてんねあんたね、物も落として大丈夫ね。
いやいやい
や、あ傘持ってきてる。
持ってきたよ、やっとさせた。
この傘をささない、買わないで有名なスーズーさんが
やっとね、さす時が来たけども、
うんうんうん、
濡れるわやっぱ。
いやいやいやいや、
あーしゃ。
完全防御はできないからね。傘っていうのも
残念な。
これがあれですか、先週お話しされていた可愛い傘ってやつですか。
可愛い傘なんです。
あーはいはいはい、
可愛いでしょ。
すげえメリーポピンズが差してそうな傘だな。
広げる、はい、
わちょっといいですか、
ね、動画で見てくださいね。
すいません今動画もね流してますが、
どうですか。
あぽいな、
可愛いでしょ。
ちょっとメタリックっていうか、
可愛いでしょ。
キンキラの傘を差してますけども、
可愛いんです、
はい、ぜひツイキャス、ね、見れますんで、ツイキャスもご参加いただいてコメントもお願いします。キラキラしてんな。
室内で初めて差した。
コメントたくさん来ておりまして、
あ
スーズっぽくて素敵とかね、
あら分かってますわね。
初めましての方いらっしゃいますね。タピオカさん。
あタピオカのみたい。
タピはカタカナで、オカが岡山県のオカだね。
お
岡山さんとかなのかな。
岡山さん、
岡山の方とかなの。ちょっと分かんないですけど、よろしくお願いします。
タピオカ好きなんですか。
スーズーさん衣装も傘も可愛いと。
あ嬉しい、ありがとうございます。
なんかスーズーっぽい傘だね本当に。
そうね、もうバッチリだと思って。
なんかもう傘もそうだね、コーディネートに入れちゃっていいのかなっても思います。
確かにね、
私はもう全然傘もささないで今日歩いてきたんですけど。
え濡れなかった。
濡れましたよ。
結構降ってるよね、
うん、濡れたんだけどなんかもういいかなっていう感じで、
でしょ、
うん、来ちゃいました。
そうそう、そんな感じだったのよ。
メイク落ちて もうラジオだしなっていう。いやラジオ舐めてるわけじゃないですよ。舐めてるわけではないんですけど、メイク落ちてもラジオだしなって、
うん、まあまあまあまあ、
すいません、そういった考えで。
そういうこともありますよね。
傘差すのも大変ですね。この放送、生放送やる前に、
はい、
収録してきたんですよ、ラジオの。
うん、
ラジオの収録をしてきたんですけど、
はい、
あのね薬膳の話をしてきまして。
あーすごい、
録音なんだけど、
うん、
来週再来週いつかな、7月から、始まるっていうか出させていただくコーナーなんだけど、コーナーでちょっと喋ってきたんでさ、
うんうんうん、
薬膳ってめちゃくちゃ奥が深いわけ。
うん、
なんだろう、一言で表すんだったら薬膳って何ですかって、もう絶対一言で言い表せないわけさ。
確かになんか難しいイメージだもんね。
難しいわけ、うん、結局東洋医学の話になるから、
はいはい、
だから私も勉強中のみなんですけど、
うん、
今回出させていただいたんで、
うん、
あの不安でしょうがないわけよ。喋ったものの間違ってないかなとか、
伝わってるかなとか、
伝わってるかなとか、
難しいもんね。
この放送が流れた時に、うん、私よりもっと薬膳知ってる人からこれ違いますよって指摘ないかなって。いけるんじゃないかなって。
いやもうそれはね、なんか
本当に不安でしょうがない。
捉え方も多分人それぞれ違う操作、薬膳ってなんかこういう場合もあるって、なんか人それぞれっぽい、ま
あ、言えない、人それぞれ、あの本当にその人に会うために作られたものが薬膳だわけさ。要は食べ物の食べ合わせとか、
うんうんうん、
食い合わせとか、
うんうん、
こういう人にはこの薬膳効果的ですよっていうのが、もう考え方自体が薬膳だわけさ、
うん、
薬膳料理っていうよりは、
はいはい、
だから結局食べ物の性質を勉強しないといけないところもあるわけ、
うん、
全く覚えてないわけさ、さっきが、
うんうんうん、だって難しい
よね。世の中には何個食べ物があるっていう
のさ。そうね、いやでもそう考えたらやっぱり、うん、なんだろうなこの野菜とか果物とかいろいろ知ってるわけでもないし、うん、一応薬膳について勉強したけど、
うん、
そのもうがっつり本当に本気モードでやった人よりかは、
うん、
なんか勝てないさ、うん、そんな人には。
勝てん
だからサーキーなりに伝えれたらいいんじゃない。
あそう、
サーキーの捉え方でいいと思う。
いいのかな、
いいんじゃない。
なんかめっちゃさ、うん、頭悪そうな感じの、うん、 喋りをしてきたんだけど、いやだからこういうわけになるんですよみたいな、なんすよみたいな、
いいさ、
ちゃんとしてる薬膳師は多分こんな喋り方しないわけ。
いやいや、でもなんそれをサーキに求めるならね、ちゃんとそのプロに聞いてくださいってなるから、
国際薬膳師に聞いてください。そう。私は本当に軽いふわっとした薬膳なんでね。
でも本当にためになるからね、聞いてたら
面白いではあるよ
ね。
クラゲちゃんさん、薬膳の材料って市販で売っているのでしょうか。
気になる。これもね、前ちょっと話したけどね、
何に効かせたいのかにもよるよね。体質の改善を狙って薬膳を作るんですけど、その体質によっては使う食材ってやっぱ違うんですよ。で薬膳料理って必ずこの食材を使わないといけないですよっていうルールはないわけです。
お
ー、別にスーパーに売ってるもので食べ合わせ考えて作って、
代用もできる。
あ、全然できる、全然できる。
あ、じゃあいいね。
だから全然スーパーに売ってるもので薬膳っていうのは作れます。
あ、そうなんだ。
でめちゃくちゃ本格的にやりたいとかだったら、漢方薬局とか漢方売ってるようなところに薬膳、生薬っていうんですけど、漢方の元になってる食品が売ってんで、こっちで買ってからやってみてはどうですか。
高齢人参とか。
そう、高麗人参かな。
あ、高麗人参、
めっちゃ年を置いてる人参みたいになっちゃうけど、
高麗人参、
高麗人参
とか、ああいうのとかね。
ああいうのはユニオンには売ってないんで、ちゃんとした漢方薬局とかで買う感じかな。なんか
でもやっぱり薬膳って聞くと、なんかね、美味しくないイメージがあるんです。
ねえ、美味しくないイメージありますよね。多分皆さんが思い描いている薬膳って薬癖とかさ、
味薄そうだし、
味薄、病院食っぽいんじゃないのとかさ、そういうイメージだと思うんすけど、これも作り方次第でどうにでもできるんですよ。
美味し、あ、自分でじゃあ自分好みの味にもできるみたいな。
できるできる。ちゃんと食べ物の性質の組み合わせ方を知ってるんだったら全然できる、美味しい薬膳っていうのは。
そうなんだ。なんかそう聞くとやっぱりちょっと身近に感じるね。
あ、全然
すごい遠かったけど、
言ったら沖縄の伝統料理ってさ、ほとんど薬膳って言ってもいいんじゃないかなって思うよ。
そうなんだ。
そうそうそうそう。沖縄自体が中国の影響をめっちゃ受けてるんだけど、沖縄の中に異食同源っていう言葉があるわけさ。食べ物 と、薬は一緒ですよみたいな考え方なんだけど。
素敵。
そうそうそう、口に入れるものは薬ですよっていう考え方、
うん、
中国にも薬食同源思想っていう言葉があるわけ、もうこれも一緒、食うものと薬は一緒っすよみたいな考え方、思いっきり中国の影響を受けてるわけ、沖縄は。
そうなんだ。
昔からね、
で
中国からこの入ってきている、食養生っていう食べ物で体を健康にしましょうっていう考え方が沖縄にも入ってるんだけど、その考え方を元に作られてるものがイカスミ汁だったり、
へえ、
そう、あとチムシンジだったり。
あ、でも確かになんかインパクトあるもんね、そのイカスミとかもさ、最初飲もうと思わんじゃん。
思わないさ。でもイカスミ汁に関してはもう昔からクスイムンって言われてるぐらい体に、ね、効果的なものだから。
しかも美味しいしね、見た目以上。
うめんだ、
うめんだよ。
ただイカとさ、レバーをイカスミ汁と味噌とかで煮込むだけの料理なんだけど、めっちゃコクあってうまい。あとイカスミ自体ね、なんだろう、血を補うとかさ、血を作る効果があったりするから。
そうなんだ。
だからなんだろう、
うん、
出産した後の女の人が飲むといいって言われてるよね。
いいね、そういうのも ね、
体力回復のためにね、
嬉しいね、女性はね。
そうそうそう、薬膳ってやっぱりお値段もお高いんでしょ。それがなんと、物によるんです。
だよね。
物によります、それは。
自分が本格的にやりたければ高くなるし、
本格的にやるんだったら高くなるよ。本当にシルクパウダーとかさ、絹の粉とかさ、高いけどこれ使ってなんか料理しようって思わんさ。
思わん。
だからシルクパウダーと一緒の効果ある食べ物を使って代用したらっていう。
あ、なるほどね、
うん、
あ、いいね、結構手軽で、
手軽にやったらいいんじゃないかなって思う、だからさっきね、芝居寺岡さんが言ってくれてた若い人向けの薬膳でよくないっていう意見があったんですけど、
いいじゃんいいじゃん、
確かにそうだなって思った、
うん、
なんか薬膳をやってる人、沖縄にもいるんですけど、薬膳を専門的にね、琉球料理を作ったりしてる方もいらっしゃるんだけど、結構年配の方だわけ、年配の方が沖 縄の食材を使って、うん、昔からある伝統料理を作ってるみたいな人は何人かいるわけさ、
うんうん、
でも私みたいにチャラチャラしてるやつが薬膳やってるっていうのはまだいないわけだから、まあ、いいなって思った。
いいんじゃない、だって、うん、なんかこの薬膳をなんか自分で作りたいとか、うん、食べたいとかなった時に、うん、本格的なのやりたければ自分で一応調べるじゃん。
調べる。
でもなんか、あ、薬膳気になるけど調べるほどじゃないなってなったら、ーサーキーみたいな人がいたら、
そうそうそう、
この軽い感じで教えてくれたら、あ、やってみようってなるかも。
なるし、うん、あいつにもできるんだったらできそうだなってなるさ
やろうかなみたいな。
そうそうそうだからなんか今目指してんのは、
うん、
割と簡単で、
うんうん、
安くできてインスタ映えできるような薬膳あったらちょっといいんじゃないかなって。
食いつくよ若者はすぐインスタ映えに。
そうそうそう。映えるし意外と体にもいいんだなみたいな。オリジン薬膳カレーは販売しましょう。おきっこから販売しましょう。薬膳カレーめっちゃやりたい。
あ、カレーでもできるの？
あ、全然全然。カレーって言ったらスパイスできてますからね。
具をじゃあ薬膳っぽい感じにすれば。
だし。
え、すごい。
こうか、まあ、まあカレーだから多分ね、体を温める効果がありますよっていうカレーだったらもしかしたら簡単にできるかもしれない、ね。
すごい、ちょっと食べてみたいかも
ね。だからちょっと喋ってきたんですけど不安になってもいっぱいあったなっていうお話。
あ、まあでもね、全然
まあまあまあまあ
まあまあ
まあまあ、なんかみんなの薬膳のイメージがちょっとでも軽くなったらいいなぐらいの。あ、
そうよそうよ、
テンション で、
うん、
で今あの薬膳の記事も書いてますんでぜひ見てみてください。昨日の朝アップされたかな、
あ、
第4回が。
え、もう、あ、4回、
うん、第4回
早っ、
アップしてます。
すごい。
今回あの女性の皆さんに見ていただきたいです。
お、
生理痛が重い方特に。
あ、重い、
重い方特に。多分ね、生理痛重いぞっていう方はもしかしたらこの可能性ありますよっていうのをあの書いてるんで、
すぐ読みます
もしかしたらね、記事読んでくれた方、
うん、
この方法試してくれた方は生理痛が軽くなるかもしれませんし、
マジきついからね本当に。
だからね、なんか今回この今回書いたのが、うん、あの血に、東洋医学の血っていう、血って書いて血って読むんだけど、
うんうん、
に関することを書いたんだけど、
うん、
調べれば調べるほど、うん、血に異常が出て大変な思いしてる女の人多いなって思って。
あーねー、やっぱ貧血気味になったりとかね、
うん、月に1回やね血出たくから、
うん、
あと、あ、血が汚れてるから肌もあれてんだなみたいな。
あ、そんなのもあるんだ。
柴田隆博士さん、性格悪いのは治る、うんあのねこれさ、
うん、
突っ込めないわ、治ると思うもんさ
っ
き
自分次第じゃんって思うけど、ね、
いや、この気血水っていうのがあるわけさ、
うん、
元気の気に、
うん、
血で血、
うん、
で水で水、気血水っていうやつがあるわけさ、
うん、
この3つで体の健康を保ってるっていう考え方なんだけど、
うん、
それぞれ足りなかったりさ、多すぎたり偏ったりしてたら、うん、あの症状が出たりするわけ。
へえ。
その中でもこの気っていうやつが一番重要な、
うん、
あの要素なんだけど、
うん、
この気っていうのが、
うん、
なんだろう、足りなかったりしたらさ、
うん、
声がちっちゃくなったりとか、なんかイライラしやすくなったりとかもあったりするから。
気ってこの気分みたいな、この気。
そうそうそうそうそう。
へえ。
体の中のエネルギーになっている気っていうやつね、
は
あ、一番重要なやつなんだけど、これが足りなかったりするとなんか声ちっちゃくなったりするから、だから性格が治るっていうのも、もうあると思うよ。性格が変わるっていうのはあると思う。
気と血と水、
うんうん、
水、
うん、
はあ、そうなんだ。何を気をつけたら治るかな、気の部分、
気の部分は
何が、うん、難しい。
基本的に気が足りてない人っていうのは、ね、うん、運動不足だったりとか、
はあ、
要は呼吸から気を取り入れるんだけど、
は
あ、呼吸とかね、運動の力とかで気を取り入れるんだけ ど、
ね、
これが足りてないとイライラしやすかったり声が小さくなったりとかする。
でも確かになんかイライラした時とかは深呼吸しましょうって言うもんね、
う
ん、
あ、そうそうそう、
いっぱい息吸って落ち着かすっていう、
気が届か、あ、気が滞ったりとかしたらこういう状態になりますよみたいな。
そんな気の話までなってくるんだね、薬膳って。
あ、なんかさ、もう
すごいね、
あるからいっぱい、こんなもうさ、分からんもうってなる。
確かにちょっと精神学みたいな、心理学みたいなのもあるね。ちょっとも
う全部つながってんだねっていう話。
すごい。
メガネロック大家さんから、
うん、
東京に来てからおならがすごい出る体質になったんですが、それ もう薬膳とかで治せますか？あのね、これもね、治せないって一概に言えないんだよ。治せると思って
え、ラーメンの食べ過ぎとかじゃなくて、
でどうなんだろうね。一応これ多分、うん、あの問診とかしてみないと分からないと思うんだけど、さっきはね、まだ問診とか できるレベルじゃないわけさ。ちゃんとその人のさ、なんだろう、行動とか、あと目見て、ベロ見て、この何が原因でこうなってますよっていうのが問診なんだけど、はいはい、さっき問診が出るレベルまで行ってないよさ。でも多分この問診ができるレベルの人まで行ったらさ、うん、大家のこのおならめっちゃ出る体質になったんだけど治せますかじゃ絶対治せるって言うと思う。
すごい。
それにはこれっていうのを全然言うと思う。
わあ、ただの
この状態だよとかも、ね、
ただのなんか空気の飲みすぎですとかだったらそれがおならになってますみたいな。
方向音痴も治りますか？方向音痴もね、治らないとは言い方ないね。
そうよね。だから自分の気の部分で考え方とか変わったら忘れなくなるかも。
そうそうそうそう、道単純に忘れっぽいのもなんかね、なんかが原因になってるかもしれないし、うん、視力が悪くて方向音痴かもしれないし。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、で視力の改善も期待できる食べ物っていうのあるから、はいはい、それやったら方向音痴もしかしたら治るかも。だから全部つながってるからさ、確かにね、治らんって言えないわけよ。
確かに自分でちょっと改善って見つけるのもいいかもね。
そうそうそう、
で困ったらもう薬膳に頼ったり、
あ、いいと思う。
眼科に行ったりとか。
で面白いのがなんか、うん、食べ物の性質ってインターネットとかで調べたらバンバン出てくるから、
うん、
これを見てね、やってみたりとか。そう、
ね、調べたら何でも出てくるからね、本当に。
出てくるよ。であんなにさ、学生時代教科書とか持ち歩かなかった私が今本 5,6 冊持ち歩く。
どんどん出てくる本が。
こういうね、本が売られてるんで、
うん、薬
膳の漢方の辞書みたいなのも売られてるので、興味ある方買ってみて。
うん、
食べ物の性質とか載ってるから、
うん、面白い。
あとなんかこの見方とかは覚えたら一番分かりやすいかも。じゃがいもって性質な、なんか平らな性質持ってるんだとかさ、ゴーヤーって体冷やす体質持ってるんだ、性質持ってるんだみたいなことが分かったら、
うん、
食べ物の組み合わせっていうのはなんとなく分かると思う。うん、
でも確かになんかとっつきやすいところからね、体をなんか冷たくする、温かくするとかから、
う
んうん、これはこの野菜とかね、
うんうん、
調べれば暑い日もね、うん、冷やす野菜とか食べたらすっきりするし、
うん、そうなん
だ、いいかも。
あとなんか薬膳ポケモンみたいな感じよ、本当に。
キャラ集めみたいな、
キャラ集めみたいな。あ、でじゃがいもあれに強いんかみたいな。そんな感じだから、あ、これとこれ相性いいのねみたいな感じだから。
なるほど。
あ、ポケモンみたいな感じ、本当に。
あ、面白いね。
そうそうそうそうそうそう、だからもう全然簡単に調べてみてください。私がコメント面白いコメント書けないのは薬膳が足りないのか。
いや、かもしれないよ、本当に。
あのね、一概にそうじゃないですって言えないです。もしさ、薬膳を取り入れることによって面白いコメント書けるようになるかもしれないです。
いや、すずもじゃあ薬膳やろっかな。面白くなるんだったら。
だからよな、
うん、
薬膳めっちゃやって M1 取ったら説得力あるから目指してみようかな、そこら辺。昔酒のつまみに塩舐めてますって言ってた人とは思えない。
確かに。
あのね、今でもやるよそれは。
いや、塩はね、体にいいもんね。
まあ取りすぎも良くないところではあるんですけど、うん、まあまあまあね、
ミネラルですからね。
ミネラルですからね。
うん、
ちなみに塩の性質、あの塩味の性質は便秘や腫れ物を改善してくれるっていう性質がありますんで。
マジ、
うん、取りすぎも良くないけどね、
ちょっと舐めるとか
でもいいし、ひとつまみとかでもいいんじゃない？
やろ。
まあ、人の多分身長とか体重とかにもよる。
ああ、なるほどね。
塩の、あの上限みたいなのが、
うんうんうん、ちょっと調べてみよう、うん、
いいと思いますよ。新たなジャンルで母と子の薬膳とかね。ああ
、子供にもいいとか。
ね、私が薬膳極めたら、うんうん、あれも取りたい、あれも勉強したいなって思ってるわけ。なんだ、離乳食。
おー、
離乳食とかも勉強して、離乳食と薬膳掛け合わせたら結構面白いんじゃないかなって思っている。
なるほどね、
うんうんうん、
あ、すごい、いろいろ結構できそうだね、うん、
そうそうそうそうそう、
組み合わせて
これやっていたら、うん、仕事安定するんじゃないかなっていうのが一番で。
いや、なんかなんか分からんけど、サーキーがさ、いつかさ、薬膳の本出しましたとか言いそう、う
ん、あー、本は出さんかな。
出さん。いや、なんか
出すんだったらマジで全部 理論を理解しないといけないから、
いやなんていうの、でもあれ自分なりのやつ、うんうん、あの私の経験みたいな書籍出しましたみたいな言いそう、
エッセイとかだったら全然書きたい
みたいなやつ、
そうそうそうそ
う、35ぐらいになったらなんかバンバン出してそう私が薬膳にハマったわけみたいな
35のエッセイはデイジちょうどいいな
でしょ、
20代は早いし、いい40つったらちょっとなんとなんとなく遅いような気もするし、
そうそう35はねいいぐらい、
わあ35ぐらいにエッセイ本出そうやばで、アニメ化したら一番いいな、
あ超いいさ、
桜桃花パターンね足つぼ薬膳次は離乳食その筋のエキスパートになりそう、
すごい、
足つぼも言ったら東洋医学ですからね、
うん、
針とか足つぼとか、あ
健康にするための、本当に健康がもう好きなんだね、本当にすごいな、
もう酒めっちゃ飲むからバランス取ろうとしてんじゃない、
いやでもいい、なんていうの、いい方だと思うよ、全然もうなんかもうバラバラだもん、食べるもん、ジャンキーなものをいっぱい食べるし、
ジャンクな、
いやお菓子もいっぱい食べるし、
全然食べるよ、酒もジャンキーなもの、
うん、
食べるけど、なんだろう、あこれ食べ過ぎたらやばそうだなっていうのはなんとなく、
もう好き放題やりすぎだな、全然もう体のこととか栄養のこととか考えたことない、
あいいですよ、
そう大変だ、まあ、20代だからいいか、
まだ若さがなんとかしてくれるからねね、まあそういうのもやってますんで、ただまだまだ勉強中だから、
うん、
この食材って何に効果あんのとかさ、
うん、
これって何せなんか冷たくするものあったかくするものとか聞かれても多分パッとは出てこない、
あまあね、
ちょっと調べるねってなって、
うんうんうんうん、
でなんだろう、薬膳ってカロリーとかさ、カロリー計算とか栄養学とはまた違うから、
へ
ビタミン B が豊富なのって何って聞かれても分かんないです、
あ確かにね、
うん、それはビタミン B とか A とかカロリーとかの計算は西洋医学になるんで、
あ分
かん
ないです、うん、栄養士みたいな感じになるもんね、
そうそうそう、栄養学は違いますんでまたね、
うんうん、
はい、そこら辺よろしくお願いします、
お願いしますね、
で一旦 CM 行きまして、
はい、
今日は久しぶりに、うん、漫画についてちょっと語らせていただきたいなと、
お
最近また本ではね、漫画紙媒体では読めてないんだけど、
うん、
アプリで漫画常に読んでるので、
うん、
最近見つけたアプリでもでの無料で読める面白い漫画をちょっといくつか紹介していきたいと思います、
いいね、
わかるよこの漫画知ってるよっていう方もぜひねコメントよろしくお願いします、
お願いします、
いたしむです、
はいさーい、 M 松川です、今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口 Now with M 松川、今日のウチナー口はこれ、デージデージデージの意味は英語で言う very、 日本語で言うととてもです、いろんな言葉と組み合わせて使うことができます、例えば可愛いを後ろにつけてデージ可愛い、これはとっても可愛いという意味になります、国際通りを歩いていて隣にいる友達がとても可愛い子を指さして、え、あの子見てみと言われたらデージ可愛いとリアクションしてみてください、さあ練習です、デージ可愛い、デージかわいい。Repeat after me. デージかわいい。そうです。これであなたも今日からウチナーグです。それではまた次回。
シママース本舗株式会社青い海。沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に。島マース本舗株式会社青い海
78.0FM 那覇Your radio station
そう言っております月曜オリジンアワー、お相手は鈴川さーきとさーきと
すずです、
よろしくお願いします、
お願いします、
さあ私薬膳も好きなんですけども、
はい、
まあ、好きというか勉強中なんですけど漫画も好きでございまして、
う
ん、常日頃から読んでるわけですよ、
はい、
大体月に よくて30ぐらいかな。
おお、
月30
すごいね。
大体ね。
でも本当にサーキーがスマホ見てるときは漫画読んでるってくらいマジでずっと見てんのよ本当に。
ただあのアプリでね読めたりするので
手軽よね今ね。
そうそうそうそう、しかも無料で読めるんですよ。ある程度だったら、
ね、そうなんだ。
ある程度までだったら無料で読めるんで、
うん、
その中でも最近見つけた面白いアプリで読める無料で読める漫画をいくつか紹介したいと思います。
はい、
まずちょっと有名なところからいこうかなっていう感じなんだけど、
お、
明日私は誰かの彼女っていう、
ほ
ー、聞いたことないですかね。
え、なんか広告で見たことあるような気がする。
そう、広告でバンバン出ている。
あ、やっぱり。
そう、アプリ、いろんなアプリで見れるんだけど、
うんうん、
ね、多分一番有名なのが LINE アプリかな。 LINE 漫画っていうアプリで見れるやつなんだけど、これも結構前からやってるやつだっけさ、
うん、
あらすじを言うと、
うん、
1週間に1回私は誰かの彼女になるっていう、うん、彼女代行として日々お金を稼ぐ女子大生と彼女に見せられた男たちの恋愛のリアルを描くビターラブストーリーでございます。彼女代行をしている女の子のお話、うん、
なるほど。
で、彼女代行、はいはい、男の人がお金を払って1週間いくらとか、
うん、あるね、なんかね、
そういうお仕事の話なんですけど、これがまたね、うん、逃げーのよ。
へ
ー、あの彼女代行をする側の心情、うん、なんで彼女代行をしないといけなくなったのかとか、彼女代行するまでのエピソードみたいなのも細かく書かれてるんだけど、あのね、あーなるほど、ちゃんと暗い過去あってこういう風に進んでんだなみたいな。
あ、男側の、
うん、
女側の、うん、あー、そういうこと。
これは闇が深い。
え、なんか想像できない。
あの例えば、
うん、
主人公が変わるわけさ。
あ、そうなんだ。
今回は彼女代行をやっているこの女子大生にフォーカスを当てて進みますとか、今回はホストにめちゃくちゃハマってしまった、うん、女の人にフォーカスを当ててやりますみたいな感じなんだけど、うん、そのホストにめちゃくちゃハマった子が彼女代行を始めるんだけど、うん、ホストに貢ぐためのお金を稼ぐために、
うん、
どんどん彼女代行からなんだろう、もっとディープな仕事についていくわけ。
お、
風俗とかデリヘルとか、
あら、
こう転がっていくじゃないけど、そういう様がリアルで苦しいわけ。
へえ、もっとお金が欲しいみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそう、そう、
なるほどね。
で、私なんて価値ないからこういうことをやりますみたいな。
ああ、なるほどね。でもなんかリアルだね。
いや、でもだから
生々しいというか、
生々しいのよ、すごく。で、私もある、私もやる可能性もあるなっていう話の流れだったりある、う
ん、なるほどね。
これは結構いいですよ。
へえ、うん、ちょっと気になるな。うわ、でもなんかブルーな気持ちになりそう。
あ、ごめん、今日紹介するの大体ブルーなお話です。ごめ ごめん、ちょっと雨降ってるから、
ね、
引っ張られちゃった。
なるほどね。
暗い雰囲気に引っ張られちゃったんだけど。
あ、いいですね。
ちょっと今日ごめんなさい、スカッとする話とかないです。
ああ、なるほど。
ブルーな気持ちになる、いわゆるうつ漫画ってやつですか。
ああ、そんなんって言われるんだ。
私はあのうつ漫画結構好きなんで。
ああ。
明日私は誰かの彼女、LINE 漫画で毎日無料で見れますんで、
すご、
見てみてください。
はい、なるほど。
これ見たい度5点満点中何点。
これはでも
10でもいいか、刻むか。 10、
う
ん、
いや、うーん、でもな、6。
あ
ー、6かな。
結構いい評価。
うん、
でちなみに私は明日誰かの彼女、
うん、
明日私は誰かの彼女、いつか映像化されるんじゃないかなって思う。
マジ？
思う。
お
ー、でもされんのかな。題材的にもいいし、
うん、
やりやすいし、
うんうん、
何よりもみんなの共感を得られる作品だから。
なるほどね。
ドラマ化しやすいんじゃねえかなって思っている。
あ、だったらもうちょっと8とかなる、上がるかな。見ててもいいかなってなるな、一回。
これなるんじゃないかな。
あ、でも、
あ、何、ごめん、もう実写決まってますね。
マジ？すご
い。実写決まってるってか、もうやってんのかな。
内地ではやってんのかな。
そうだね。
へ
え。違うわ。実写やってないわ。
あ、びっくりした。
じゃないじゃないじゃない。ん？あ、やんのかな。あ、ごめんごめんなさい。ちょっと後で調べてみましょうね。
いや、でもやりそう、確かに。
やると思う。もしかしたら。
やりやすそうだしね、なんか。
メルボルリーダーさん、見たい度8、 LINE 漫画なら見れます。ああ、見てみてください。明日私は誰かの彼女、読みやすい。 読みやすいっすよマジで。
あ、ちょっと気になるな。
これはいい。あと、女信じられんくなるかもしれん、もしかしたら
ちょっと男の人読まない方がいいんじゃない
もしかしたらね、もしかしたらちょっと憂鬱な気分になるかも
かも。あ、でもな、相手がいてもちょっとあるか。
うん、じゃ次いいっすか。
はい、
次が復讐の未亡人っていう。
待って、これもすず広告で見たはず。
これも広告でいっぱいされてる。
なんか広告でさ、ちょっと途中まで見れたりするじゃん。
あ、うん、
途中まで見た気がする。
これも結構ね、
覚えてないけど、
ドロドロとした、もうタイトルから分かると思うんだけど、うん、復讐する話だわけさ。
結構綺麗なお姉さんよね。
そうそうそう、綺麗なお姉さんが、とある IT 企業に勤務する有能な派遣エンジニア鈴木光、うん、彼女がその会社に潜り込んだのには隠された理由がありました、うん、夫を追い詰め自殺に追いやった者たちの一人一人への復讐をするため。
お、
だからもともと自分の旦那が働いていた会社、
うん、
旦那が追い詰められて自殺をしてるわけ。
お
で、その旦那が自殺した会社にこの嫁さんが入ってきて、うん、旦那を追い詰めたやつに一人一人復讐をしていくっていう。
わあ、ちょっと面白そう。
復讐のやり方と、
うん、
なんだろう、この主人公の執念みたいなのがめちゃくちゃ面白い。
へ、うん、いやでも復讐系はなんかスカッとしそう、
うん、ね、これもさ言葉にするのも難しいんだけど、うん、なんかただぶん殴って終わりじゃないわけよ。
あ、
じわじわ殺していくっていうの。
じわじわか。
そうそうそうそう、
うわ、
だから、
うん、
スカッとするのを求めるとかだったらちょっと違うかもしれない。
ああ、なるほどね。
じわじわなぶり殺していく感じ。
あ、でもじわじわ系もいいな。なんかほらなって。
あ、そうそうそうそう、
なって言える
ね
感じ
ね。今苦しいでしょみたいな。
ああ、ちょっといいなこれは。
これは結構いいかなって。あと何より絵も綺麗だしね。
ああ、これどれぐらいある、なんか何話とか。
今アプリピッコマっていうアプリで毎日1話ずつ無料で見れるんですけど、うん、今全103話まで
やってます。すごい長
で、まだ続いてんのかな。
へえ、
続いていて、
うん、
これがピッコマでしたら49話まで無料で見れます。
あ、そうなんだ。
ただ49話まで見れるんだけど、多分時間経ったら無料で読めるあの話も多くなってくるんじゃないかなって思う。
あ、確かにね追いつくまでには。
そうそうそう、
うんうん、
昔探偵物語っていうドラマで刑事に復讐する未亡人の話があったな。あー、探偵物語か。わかる？
わかんない。
バスリッパーバスリッパーセリッパーってやつ。
わかんない。
これもうかなり昔の映画、あ、ドラマか。
へえ、
探偵さんの話。へえ、未亡人の話あったんだ。
そうなんだ。
で、復讐の未亡人っす
よ。へえ、ちょっといいなこれは。
見たい度どうですか、す
ず？これも結構すずね、見たい度9.5 ぐらい。
めっちゃ見たいやし。いや、もうほぼ10やし、10でいいやし。じゃあこの 0.5 は何だったの。
いや、なんか、
うん、
もう見たいのは10だけど、
うんうん、
ちょっと長い。
長い、そうな。
100か。
長いね。長いし、
100かって感じ。
なんだろう、じわじわ復習していくからすっきりはしないし、
あ、
一人のやつ追い詰めるまでの尺が長い。
マジで本当にじわじわいって
る。じわじわいってる、じわじわいってる。
いやー、でもなー、あー、見てみようかな。
で、あと主人公が鈴木光っていうんだけど、
うん、
女の人ね、未亡人の、うん、この鈴木光の周りにいるやつも、
うん、
まあ、男の人だったり子供だったり、そういう人がさ、光の周りに集まってくるんだけどさ、
うんうん、
その周りに集まってくる人も復讐したいやつらだわけ。例えば、お父さんに性的行為されてるから復讐したいですとか、こういうことされたから復讐したいです、どんどん密に集まってくるんだけど、密がじゃあこの方法だったら復讐できますよみたいな感じで教えていくわけ。
教える、
教える、こういうやり方で復讐していきなさいみたいな。その復讐方法とか、うん、そういうの面白い。
ああ、いいね。ああ、見たいな。
万代さん、
はい、
広告で見たやつで悪魔だった君たちがあって、見たいけどアプリダウンロードするのかっていうジレンマがあって見てないです。
わかる、それさ、スーもそうなのよ。なんか
面白そうだけど、
撮ったら、
うん、
なんか登録したりとか、なんか、めんどくさそうだな、このアプリの最初の手続きみたいなやつ。
一 ちゃ面倒いとは思うけど一瞬だよ本当に。名前入れて何とか入れてとか、
まあ、あ
で意外と、うん、この広告で見つけたやつ、
うん、
漫画のタイトルだけでこの検索したらさ、うん、無料のアプリとかで出てたりするから、
うん、あそうなんだ、うん、
アプリの場合はアプリさえ取ってしまったら別に登録とか必要ないから
あマジで
そのまま見えれるから。
へえ、
なんか広告で見つけた。でも広告のサイトによるとこのサイトで登録しないと読めないぞってなって躊躇するんだったら一回作品名検索してみて、
あ
そしたらこの登録不要のアプリとかもあったりするよ。
えじゃあ、うん、ちょっとあの初心者におすすめのアプリ何、
うんうん、
おすすめするなら一個今撮ろう、
うん、アプリ
アプリ漫画の、
待ってスーズが何を見たいかにもよるよ。ちなみにさっき今15ぐらいアプリ持ってんだけど、
すごい
ちょっとやっぱアプリによって強さあるわけ。
えそんなにあるの？
もっとあるよ、もっとある、もっとある。
漫画のアプリ、
漫画のアプリ、
なんか聞いたことあるよ。ピッコマとか LINE 漫画とかはあるけどそれぐらいしか知らない。
スーズが何を読みたいかによる。例えばなんだろうな、少年系の漫画が読みたいとかだったら、あのジャンププラスっていうアプリにもなるし、で料理系の漫画が見たいですっつったら、うん、まあ、ピクシブかな。
ピクシブ、
ピクシブコミックっていうのがあるんだけど、
うん、
ピクシブコミックはね、同時なんかオリジナル作品も読める。本当に漫画家じゃない一般の人が書いた漫画とかも読める。
すごい、
こっちは面白い結構、
これ
はなんかジャンルが多いのかなっていう感じ。
お
で、ね、ドロドロした不倫系とか、
うん、
なんか夫にモラハラされましたみたいなのが見たいんだったらあのコミコ、
コミコ、
コミコ、
お
コミコっていうアプリがいいかなって思うい
やーコミコかな
ちなみにさっきはコミコではもう不倫系の漫画しか読んでない。
でもなんかそんな特徴があるんだ。ちゃんと
あるあるある、めちゃコミックとかも有名だけど、
あるね、
取り扱ってる漫画の、
うん、
ジャンルとかも結構このサイトとかアプリによって違うから、
あ
調べた見た方がいいかもしれない。漫画アプリソムリエ、
ね、本当によ
今日のあなたの気分に合うのはこのアプリです、でも入りやすいのはピクシブじゃないかなって思う。
ピクシブ、
うん、
あ
ピクシブ、ピクシブから流行ったアニメとか漫画とかもあるから、
うん、
普段漫画読まないっていう人も入りやすいかなって思う。
へ、青いやつ、青いアイコン、
うん、ピクシブは黄色、
黄色、
黄色背景に青いなんか、
ああ、ニコちゃんマークのやつ、あった、とっと
こ、これは結構有名な作品が出たりするから最初はいいんじゃないかなって思います。
お
うんうん、でピクシブ、ちなみにピクシブでスーズが好きそうだなっていう漫画あるんですけど、犬と猫、ね、どっちも飼ってると毎日楽しいっていう。
わかる、
わかる、
あツイッターで見たことある。
あそうそう、ツイッターでもやってるし、
うんうん、
もうアニメ化とかされたのかな。
あそうなんだ、ちょっとだけ見たことあって、
うんうん、
可愛いよね、なんか癒されるよね。
そうただただ、うん、この飼い主が猫と犬と絡んでるっていうだけの日常の漫画なんだけど
なんか確かになんか、うん、見れるんだよなあれ、ずっと。
あ全然、しかもすずさん動物好きじゃないですか、
うん、
いいと思いますよ。
しかも4コマっぽい感じになってたよね、うん、
文字少ね、
あいいですね、
文字が少ないです、
あいいですね。
漫画苦手な方はいいんじゃないですか。
それも見れるんだ、
全然無料で。ピクシブは期間限定というか、
うん、
3話から10話まではもうこの公開期間終了しましたみたいなのもあるんだけど、
うん、
基本的には1話から最後まで全部無料で一気に見れる。
へえすごい。
このアプリによっては制限あるんですよ。1日に5話までしか見れないとか、
あそうなんだ、
1話見るために CM 見ないといけないとか、アプリによってあるんだけど、ピクシブはそういったのは一切ない、う
ん、おあだから15個もアプリ持ってるんですね。
はいそうですそうです。
なんかさ、うん、混ざらんストーリー、
混ざらん混ざらん、
すごいね、やっぱ慣れてるね。
でも、
うん、
なんだろう、この漫画何だったっけ、本棚に入ってるけどみたいなのがいっぱいあるよ。
あそうなんだ、
そういうのはガンガン消していくけど、ま
あ、そんだけ見てるってことですね本当に。
いやいいですよピクシブは。
あちょっと楽しみ。
僕は静かなるドンを毎日少しずつ読んでます。
あ、なんかちょっと言ってたね、なんかさっきも好きって、ね、
静かなるドンは私はちっちゃい頃、うん、ばあちゃんが経営してる漫画喫茶で読んでたんですけど一応懐かしくなってアプリにもあるわけ、静かなるドンって無料で読めるんだけど、
うんうん、
懐かしくなってさっきもアプリで読んでた一時期。
いい
時代だなって思いながら、
やっぱ読み返したくなる漫画とかあるんだね。
だしちっちゃい頃に理解できなかったシーンが今理解できるからさ、
ああなんか
そういう意味か、
ね、確かに面白いねそういうのはね。
ああ、そういうエロい意味だったんだと
かだから流してたけどみたいな、
そうそう、前は流してたけど、あの30近くになって、うん、あ、そういうエロい意味だったんだようやく理解できたってことね、ありますし、
うん、
で、うん、復讐の未亡人紹介しましたけど、
はい、
これもね、次に紹介するやつはマジで重い、
重い、
重いっていうか、うん、実話を元にしている漫画なので、あの憂鬱度は半端ないです。
うわー、何なんだろう、
ね、タイトルがもう引くよ、
うん、
子供を殺してくださいという親たちっていう、
あ、怖、
もうこれ私大好きで、
うん、
もう本当に一気読みしたんだけど、アプリが、アプリ出てる分は全部一気読みしたんだけど、
うん、
もう一話一話がすごい憂鬱になる、これもだいたいね1話完結ぐらいの漫画なんだけどさ、
あ、いいね、読みやすい、
精神異常をきたしている子供たちを持つ親の話だわけさ。
お、
要は精神異常で学校に行けません、
うんうん、
学校に行かない子供が部屋に引きこもってます、
うんうん、
その引きこもってる子供が部屋で暴れて大変ですっていう相談を親が、
はいはい、
その主人公のところに来て、
うん、
いろいろこのその子供たちを改善するために、
うん、
主人公がてんやわんやするっていう話なんだけど、
うん、
実話を元にしている話なので、すごく描写がリアルなんですよ。すごく
すご
あのアル中になっている自分の子供、子供っつっても40、50とかになってる、
あ、なるほど、
おじさんが、
そっか、
この酒飲みながら飯食ってでもアル中だから酒やめられない、うん、親がストップやらないでって言っても暴れて飲ませろっていう、
うん、
で結果親がやってるのは酒飲んでいるそいつのお尻の下にブルーシートを貼って、もうしょんべんとかうんことかめっちゃあるわけ、ブルーシート貼ってその主人公を呼んでどうにかしてくださいっていう話とかね。
あ、なるほどね、
めちゃくちゃ重い。
確かに子供って言っても小さい、うん、
子供だけじゃない
わけではないんだね。
なんならこの子供を殺してくださいという親たちに出てくる子供たちはみんな大人です。
あー、そっか、うん、お母さんとかからすれば子供だもんね。
そうそうそう、お母さんからしたら子供だけど、ね、私たちからしたらおじさんおばさんやないかい。
あー、なるほど、
そう、あ、今読んでますか、メルボルンリーダーさん。
め
っちゃ重いですよ、もう見切れないっていう人、
はあ、確かに、
なんかほとんどじゃないかな。
結構1話でおーってなりそう。
うわーってなる、うわーってなる。
あ、
できついのが、うん、めでたしめでたしっていうパターンがすげえ少ない。
あー、そうだ。
そうそうそう、結局今は施設で暮らしてますとか、
あ、
結局施設抜け出して家にいますみたいな感じの展開もあったりする。
なるほどね、
きついよ。タイトルからさ、
うん、
分かるように子供を殺してくださいって思ってしまうぐらい辛い親の話なんだよ。
うん、確かに。
いや、これは重いよ。
でもなんか漫画でなんか、あ、なんていうの、自分が分からない、
うんうん、
こういうなんか世界を見れるのはなんか、
うん、
勉強になる。
勉強にはなる
ね。で、こういうこともあるんだって、
これに関してはこの子供を殺してくださいという親たちに関してめっちゃ思い入れあって私、
うん、
単純にね、作品が面白くてずっと追っかけてるっていうのもあるんだけど、
うん、
ツイッターでさっき漫画専用のアカウント実はひっそり持ってるわけ。
あ、そうなんだ。
ただ読んだ漫画の感想を書くだけのツイッターのアカウントは、それに、うんうん、わ、もう今回のもうこの子供を殺してくださいという親たちマジ重いなみたいな、
うん、
でもこういうふうに思いましたみたいな感じでツイッター書いたら、
うん、
この原作書いてる人からいいね来て、と思って、押川勉さんっていう方なんですけど、
すご
い、この方からいいね来て、で私全然更新してないアカウントだし、
うん、
フォロワーも37人ぐらいしかいないから、多分押尾さん 毎日検索してると思う。
すごい。
自分の作品の名前を。
すごい。
これおちょっと感動した。
めっちゃ嬉しいね。
めっちゃ嬉しかった。原作の人にさ、いいねしてく、いいねしてもらえるのもさ初めてだったんで、嬉しかった。
すごい。
本当に嬉しかった。
嬉しい。
見てみてください。まあ閲覧注意でありますけど、あの自己責任で。
うん、1話ちょっと見てみてって感じですかね。
そうだね。で、うん、今41にまでやってるのかな。
うん。
うん、最新がね。
うんうん。
ぜひ思ったですけど。いやどうですかすずさん。
いやー
これ。見たい度。
これは。
見たい度はどうですか。
これはねちょっと。
でも現実と向き合うのにはめっちゃいい作品と思うよ。
そうよね。
あと自分の子供がそうなった時に冷静になれると思う、うん、
確かに確かに。こういうこともあるんだっていう構え切れるっていうか、
構え切れるからね。
はあ、これはでもなー、うーん読みたい度、
読みたい度
2位かな。
まあそうよね、そうよね、分かる。2位だよ。
うん、1話だってたらちょっと見てみてもいいかなってなるけど、本当になんか夢にまで見そう。すず、
うん、トラウマなると思う。
なんかね
トラウマなるし、
うん、
この作品読んだらテレビとかでこういう引きこもりの報道されたら、うん、要はもう裏側知ってる状態だから、
あそっか、
リアルに想像できて多分気も悪くなると思う。
ああなるほどね、
うんうんうん、
まあ大事なんだけどね、そういうのを知ることもね、
目そらしたらいけないことではあるんだけども、
うん。
でちなみにこの子供を殺してくださいという親たちを書いているあの鈴木正和という方なんですけど、うん、この方が別で書いているマトリズムっていう漫画もめっちゃ面白い。
何
マトリズムは、うん、あの麻薬の話。
お
あのマトリ捜査官っているさ、麻薬を取り締まる捜査官。
ああそうなの、そうやって言うんだ。
その人を主人公にしたお話なんだけど、
お
あの麻薬に手出してしまって麻薬から抜け出せられなくなってしまった人のお話を細かく書いてるわけさ、
うん、
ただの主婦だけど刺激が欲しくて手出したとか、そういう経緯とか最後にどうなったかまで書いてるから、
あ
の、ね、きつい、
きつい、リズム
きつ、面白い、きつ、面白い。
なんかきつくなさそうなのに。
いやこれ描写はなかなかよ。
あちょっと行っちゃってる感じとか、
だし多分ねちゃんと取材とかもやってるだろうしね、実際、麻薬やっちゃった人たちの取材とかやってると思いますんで。
なんかね これはちょっと見てみたいかも。あの警察24時とか好きだから。
ああマトリズムじゃいいと思う。マジで、
ちょっと見てみたい。
マトリズム、今マトリズムもアプリで読めますよ。ちなみにあの子供を殺してくださいという親たちはアプリで言うと、ゼロコミとかで見れるのかな。
ゼロコミ
全然聞いたことないアプリ。
ゼロコミ
ピッコまでも見れるよ、ピッコまで見れる、ピッコまで見れる。でマトリズムも LINE 漫画で見れますね。
そっか。あメルボルンさんも見ました、読みました全部って。
やばいよねこれね、マトリズム。結構ヒューマン系私好きなんですよ。
はあ、でも気に、意外と気になるのあるな。
あちゃんとあるでしょ、
うん。
ちなみに今3つ紹介しましたけど、
うん、
一番読みたいのはやっぱり復讐の未亡人ですか
かな。一番はやっぱり印象にもなんか残ってるのは、
まあまあ次々と復讐していくっていうお話ですからね、うん。最後ちょっといいっすか。
何
じゃあ最後はちょっと CM 行って紹介させていただきたいと思います、
うん、はい。
あてかメール来てんだ、メール、メールから読みますね、すいません。
はいはい、
はい。さきさん、すずさん、こんばんは。ラジオネームマンデイです。
どうも。
先日のライブ配信お疲れ様でした、うん、ズームをうまく使ったコント、腹抱えて笑いました。ライブもあっという間に終わってあれもう終わりとなっていたな、早くライブ会場で見たいです。話変わって、以前揚げヨーグルトの話を、揚げヨーグルトの写真をメールしたらスルーズーさんから、マンデイさん前に変なの揚げてなかったと話していましたが、うん、おそらくこれかな。メンチボール、メンチカツをボール状にして揚げたやつなんですが、自分は岩下の新生姜にハマっていて、玉ねぎの代わりにみじん切りにした新生姜を入れていて、写真添付します。それでは放送頑張ってくださいと。
ありがとうございます。
これか。
あそうっぽい、なんか生姜なんかやってた気がする、
ね、あこれ
これだね。
これヨーグルトのやつ。
違う違う、これはスーズが前に変なの揚げてなかったって言って、
見た目めっちゃ一緒だね、ヨーグルト。
うまそう。
そんな、
そうだそうだ、ごめんなさい、紹介するのは。そんなさ、万代さんからお土産いただいてまして、
あらあらあら、
前のねオリジンチャンプルーメンバーにもありがとうございました。私たちにもいただきました。
何、
クッキー&コーヒークリームどら焼きでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。え、なになに、クッキー&、おいしそう。
すずちょっといいっすか、食リポ。
え、いいっすか。なんかさ、すずさ、どら焼きのこのパン、うん、好きなんだけど、
う
ん、中がさ、うん、やっぱあんこじゃん普通は、
うんうん、
でもあんこ食べれないから。
そうよね。
そう、あんこ以外のものなくて嬉しい。おいし
い。あ
ー、なに、
私これ好きだわ。なぜか好きな、そんなあかんことある。
おい
私が好きな理由すぐ分かると思う。
わあ、どら焼きの匂い、
めっちゃうまい。
え、あ、なるほど、ちょっと大人な感じ。
うん、
かかん、
うま
っ、うん、うまっ、結構コーヒー、
めっちゃコーヒーだ。
あ、え、これどこで、おいしい。
このサクサクしてるのはクッキーなのかな。
ね、クッキー&クリームめっちゃ好き。すず、
製造者は株式会社具志堅ってなってますね。うるま市にあるみたいですよ。
ん、具志堅パンとは違う。
さきさんは甘いのが苦手と言ったのでよかったです。 ありがとうございます、気遣っていただいて。
え、うま
っ。私コーヒー大好きだからめっちゃうまい。
ん
うまいね。
うん、
うまいね。
うれしい、あんこじゃないどら焼き、うれしい。
覚えててくれたんかな、すずはあんこ苦手ってこと。
だからさ、
ま、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お礼ちゃんと言え。こちら、
はい、
ハイサイツトムです、
うん、
深夜の雨と稲光はすごかったですよ。稲妻が海に落ちたのかな、それぐらいの長い稲妻を見ました。音が聞こえなかったから相当遠かったはず。僕の目の前で光った時は終わったとビビりました。
怖い。
2人は稲妻でホワイトアウトみたいに周りが真っ白になったのを経験したことありますか。
え、そんななるの。
いや、だってあんなね、何億ボルト、どれぐらいのあれなのか分かんないけど、もの、
うん、
光がバーンって落ちたら、それは目の前真っ白になるでしょ。
でもそんな経験がないから分からん。
ないんじゃない、ない
ないよね、そんな近くに落ちるってことない。
あと雷大っ嫌いだから、
マジスズも無理。
分かった瞬間だけすぐ家の中に入ります。
もうスズも嫌だ、
怖いね。
すぐイヤホンする、もうイヤホンでもうガンガン音楽。
そもそもスズ大きい音無理だからね。
ねえ、花火とかも好きじゃないから。
風船が爆発する音とかもね、
うん、ずっと大きい音だってるけどね。なんか一瞬のやつが嫌だ。
なるほどね、
うん、
ちなみにメインプレスやイオン那覇で販売している菓子どころカフーっていうお店で販売しているそうです。
あ、そうなんだ。
へー、カフーね、花に風と書いてカフ
ー。へー、
うまっ。どら焼きのあんこの代わりに蒸して潰したじゃがいも入れても美味しいよと。
へー、は
じゃがいも、
じゃがいもは何味付けするの、胡椒とか
とかこと、
マヨネーズとか入れるってこと？
だからスイーツじゃなくて惣菜みたいな感じでどら焼きもするってことか。
美味しそう。
うまそうだね。
美味しそう。ジャーマンポテト的な。
あ、ジャーマンポテトいいかもな。
美味しそう。
あ、ちょっと時間もあれなんですけど、最後に一個だけ紹介していい？
あ、何？
ね、
はい。
僕らの変態っていう漫画なんだけど、知ってる人いますかね？
僕らが？
僕らの変態。
あ、僕らの変態。
これが2012年の5月から2016年の 2月まで連載していた、うん、約4年間連載していた漫画なんですけど、うん、これはね、うん、奥深いっていうか、ちょっとあらすじ読むね、
うん、
オフ会に集ったハンドルネームマリカとパローとユイの3人はそれぞれタイプの異なる美少女のように見えるが、実は女装した少年たちだった。女装コミュニティを介して知り合って3人であったが、好き好んで女装をするマリカとパローとは違い、いやいやながら仕方なく女装をしているというユイは2人をキモいと罵り去っていき、その日のオフ会は解散となりました、
うん、
まあ、要は、
うん、
3人女装している3人が集まるっていうところが始まるお話なんだけど、
うん、
3人のうち2人は好きで女装してるわけ、
はいはいはい、
でもそのうちの1人はめちゃくちゃいやいや女装してるわけ。
なんでした、
なんでやってんのっていうお話。めっちゃ簡単に言った
の。あ、ちょっと面白そう。
なんでこいつ女装してんのって。
あ、気になるわ。なんか
でこの好きでやってる2人、女装してる2人がいてさ、
うん、
この2人のうちの1人も実は自分がやりたいからやってるわけじゃなくて、
うん、
っていうのもあるんです
よ。これは何で見れますか、ちなみに。
これは、
アプリで見れる。
ゼロコミで見れます。
お、
あの聞いたことないアプリで見れますん
で。、あ、っていうかエロ系も見る。
エロ全然見るよ。
エロ系漫画。あ、エロ系
漫画もいいんじゃない。エロで言ったら面白いのが、
うん、
あれ何で読めたっかな、ピッコマだったかな、
うん、
何だったかな。フェチズムの穴だったかな。
タイトルよ。
フェチズムの穴だったと思うんだけど、あの本当にシンプルに人の性癖を漫画にしましたみたいな。
あー、ちょっと見たい。
はい、それです。
はい、
はい、ぜひよろしくお願いします。見てみてください、面白い漫画いっぱいあるんで、ね、
あ、また紹介してほしい。
あ、ぜひぜひ、うん、いっぱい漫画読んでるんで。エロ面白いよ。
あ、やっぱエロはね。
あとエロで最近面白いやつある、うん、来世ではちゃんとしますっていうドラマ化にもなってる。
ちゃんとしてなかったんだ、前世では。
前世というか今のね、あ、現世ちゃんとしてないから来世ではちゃんとしますって言いながらいろんなセックスしたりとかいろんな女に手出したりとかする漫画です。見てください。それではまた来週に見て、バイバイ、
はい。